尋ね求めよ、見出しうる時に、呼び求めよ、近くにいますうちに、神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。主に立ち返るならば、主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば、豊かに許してくださる。お体にご支障のない方はお立ちください。三栄賛美歌29番です。三好牧師にお祈りを捧げていただきます。
お祈りをいたします。恵みと愛に満ちておられます全能の父なる神様、あなたの尊い御名を心から崇めます。天地万物すべてのものをお作りくださり、すべてのものを保たれ、すべてのものを御心のうちにすべ収めておられます。あなたの一人子イエス・キリストのお送りくださるほどに私たちを愛してくださり、イエス・キリストの払ってくださった十字架の死という大きな犠牲をもって救いを成し遂げてくださいました。私たちをお救いくださり、心から感謝いたします。あなた様はこの朝も私たち一人一人の名を呼んで、あなたの御前に招いてくださって感謝です。一人一人をどうぞあなたの御前に導いてください。今御前に捧げます祈り、賛美、礼拝を主を祝福し、お受け入れください。神様、あなたはこの朝も私たちを御前に招いてくださっています。そして私たちはそれぞれ置かれたところにおいて、あなたから豊かな祝福と恵みをいただきました。さまざまな危険から守っていただき、健康を与えていただき、私たちに必要なものを備えてくださり、また私たちの小さな働きをもお助けくださったことを心から感謝いたします。神様、この朝も御前にあなたがここにいてくださって、二三人私の名によって集まるところに私もあると仰せくださるイエス様が共にいてくださる約束を信じます。今霊と誠をもってあなたに喜ばれる礼拝を捧げることができますように。神様、今日も私たちに必要な霊の糧として御言葉を与えていただきたいと願います。養っていただきたいと願います。私たちはあなたからたくさんの祝福をいただきながらも、どこか自分勝手であったり、あるいは独りよがれであったり、あなたのことに対して信頼を深くするよりも、恐れや不安や思い煩い心配事の多かった日々であります。神様、自分の思いや考え、また人の声にとらわれてきた行動もあったと思います。そんな私たちを、主よ、どうか御前において私たちを点検してくださり、誤っていること、至らなかったこと、またあなたの悲しまれることからどうぞ私たちを引き離してあなたの方へと主よ導いてください。どうぞ聖霊によって私たちが心を開かれ、あなたが与えようとされる御心、御言葉を どうぞ私たちがしっかりと受け取ることができますように、主よ、この礼拝がの中において、また礼拝に導かれて、一人一人があなたの恵みの中に生きる喜びを受けて、それを伝える思い、希望を持って私たちをこのところからそれぞれの持ち場はせ場へと送り出していただけますようにと願います。神様、私たちは十字架に向かわれるイエス様の御足の跡をたどる今受難節を過ごしています。イエス様は激しい痛みと苦しみの中でなお私たちを憐れみ、取りなしを祈り続けてくださいました。本当に感謝でございます。神様、私たちもどうかあなたの御姿に倣って祈りを捧げていくものとさせてください。神様、私たち教会の一人一人の花を顧みてくださって、守り励ましていてくださることを感謝します。それぞれに弱さがあり、痛みがあります。苦しみの中にあるものもたくさんいます。どうぞあなたが憐れんでください。主の豊かな御恵みと祝福を受けて、そのところそのところにおいて神様を覚えさせてください。またこの礼拝のことを覚えながらも、ここに共に集うことがかなわない兄弟姉妹の方々をも顧みてください。その捧げられる祈りを聞き上げてください。あなたが一緒にいてください。神様、世界には多くの痛みや不安があります。苦しみの中にいる人たちもたくさんいます。神様、どうか憐れんでください。神様、この教会にいる子どもたち、教会に家族一人一人を今日も帰りに行ってください。神様、この中で育っていく子どもたちをあなたが守り祝福してください。自分たちの心の中に自分を作ってくださる、愛してくださる神様の愛、神様の愛が分かる、神様の愛を信じることができます。神様の分別している方々を神様の愛に行って、神様が信じてください。神様が神様の愛を聞いてくださって、どうぞ御言葉を伝えさせてください。礼拝を祝福してください。本当に神様の恵みが表され、祝福が溢れますように、礼拝のすべてを導いてください。今私たち日本の国だけでも災害が起こって、今も避難を余儀なくされている多くの方々があって、教会を中心にいろんな救援活動も行われていると聞きます。その働きをもお支えくださって、どうぞ今されている全ての方々にまで、どうぞ平安と助けがありますように。また神様、世界中にあるあらゆることをどうぞあなたが沈めてください。主よ、どうかあなたが平和があるようにしてください。あなたにある平和が訪れますように、神様、あなたの守りと導きを願います。主よ、今私たちはあなたを待ち望んでいます。あなたの導きを見せています。主よ、どうぞ導いてください。これは願いと祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。 ね。
ご支障のない方はお立ちください。主の祈り9358です。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常のことを我らに罪を犯す者も我らが許すごとく、我らの罪をも許すため、我らを試みに合わせず悪より救い出したのに、罪と力と栄えとは限りなく神の者も許すため。賛美、賛美歌17番です。朗読文を朗読いたします。朗読詩編2編です。皆様は太字のところをお読みください。細字のところは司会者が読みます。朗読詩編2編。何故国々は騒ぎ立ち、何故地上の王は構え、注がれた方に逆らうのか。天を王座とする方は笑い、憤って恐怖に落とし、聖なる山シオンで 主の定められたところに従って私は述べよう。主は私に告げられた。求めよ、私は国々をお前の修行とし、お前は鉄の杖で彼らを打ち、すべての王よ、今や目覚めよ。恐れ敬って主に仕え、子に口づけせよ。主の憤りを招き、道を失うことのないように。いかに幸いなことか、主を酒どころとする人はすべて。どうぞお座りください。賛美、賛美歌298番です。本日の聖書の箇所を拝読いたします。ヨハネによる福音書第12章1節から8節です。新共同訳聖書では新約191ページ上の段です。ヨハネによる福音書12章1節から8節。杉越祭の6日前にイエスはベタニアに行かれた。そこにはイエスが死者の中からよみがえらせたラザロがいた。イエスのためにそこで夕食が用意され、マルタは給仕をしていた。ラザロはイエスと共に食事の席に着いた人々の中にいた。その時マリアが純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ持ってきてイエスの足に塗り、 自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。弟子の一人で、後にイエスを裏切るイスカリオテのユダが言った。なぜこの香油を300デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのか。彼がこう言ったのは、貧しい人々のことを心にかけていたからではない。彼は盗人であって、金入れを預かっていながらその中身をごまかしていたからである。イエスは言われた。この人のするままにさせておきなさい。私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだから。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。香油を注がれた主と題して三好牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
今日はイエス様が十字架に向かう苦しみを覚える受難節の第四主日となっています。でこの第四主日に開かれている御言葉が、今司会者に読んでいただきましたヨハネ福音書の第十二章であります。まあ、ここに今書かれているのを皆さんも目で読み、または耳で聞きましたけれども、そこにあるのは、主イエスが十字架につけられる日が近づいたとき、一人の女性が自分の大切にしておいた香油を主イエスの体に注いだという出来事です。この出来事は、おそらく福音書が伝えている主イエスの地上の生涯の出来事の中で最も広く語り伝えられている、伝えている出来事です。この皆さん、皆さん読んでいただいた聖書にも、他にこの箇所にもありますというところに、少し見出しのところにありますけれども、一つはマタイの福音書の26章の6節から13節、あるいはマルコの福音書の14章の3節から4節にも記されている、全く同じというわけではないんですけれども、ほとんど同じ内容が記されています。今日はこのヨハネの福音書を中心に見ていくわけですけれども、特にマルコの福音書にも、またマタイの福音書にも最後に言われている主イエスの言葉があります。はっきり言っておく、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるであろうと。そういう意味でこの当時の厳しい、本当に緊迫した状況の中で、この本当にあったかい輝くようなこの出来事だということであります。そこでですね、このまずどういう状況であったのかを見るのに、今日今読んでいただいた箇所の一つ前の11章の27節を見ていきますと、こういう言い方があります。祭司長たちとパリサイ派の人々はイエスの居所が分かれば届けようと命令を出していた。イエスを逮捕するためであった。つまりこの当時のユダヤ教の指導者たちは、そのイエスの居所が分かれば届けよう、そういう捜索令状、そういうものを出して、いつでもイエスを捕らえようという、そういう緊迫した状況であった。どうしてそんなことが起こったかというと、いくつか理由ありますけれども、卑近なきっかけは、その同じヨハネの福音書の11章一つ前の章にあった出来事であります。そこにはベタニアという町に住んでいたマルタとマリアの兄弟ラザロが重い病気で苦しんでいました。その時主イエスと弟子たちは離れた場所にいました。主イエスが離れたところにいた間に、このラザロはついに亡くなってしまいました。主イエスがラザロに のいたベタニアに戻ってこられた時はもうすでに亡くなられてから4日も経ってました。主イエスはラゾロの死を深く嘆き悲しんでいたマルタとマリアに会った時に、彼女たちはそれぞれイエス様に対して、主よ、もしここにいてくださったら私の兄弟は死ななかったでしょうにと積もる悲しみの思いを伝えました。マルタに対しては、この私はよみがえりです、命です、私を信じる者はたとえ死んでも生きるのですと言ってくださったイエス様が、これを信じるかとマルタに問われた箇所があります。ですけどマリアには特にそういうマリアの方から何か対して言われることもない中で、一緒に涙を流されたイエス様の姿があります。ですからこのマルタにとってもマリアにとっても、このあとイエス様が驚くことに4日も経って墓の中に眠っていたラゾロを死者の中から蘇らせてくださった、その出来事は本当に信じられないぐらい嬉しい感謝のことであったわけです。今ラゾロが目の前にいて一緒に生活ができます。その出来事を知った多くの人たちはこのイエスを信じるようになっていきます。けれども当時の権威者であるユダヤの指導者たちはそれを聞くとかえって嬉しくなくなりました。ますます余計に彼らはイエスを妬ましく思い、このまま生かしていては人々がイエスの方に行ってしまう、早くイエスを始末しなければならないと、何としなければならないという策略を巡らしていた、そういうことから今読みました箇所にあった、彼らはイエスの居所が分かれば届けよという令状を出していつでもイエスを捕らえようとしていた緊迫した状況であったということです。そういう恐ろしい状況の中で、今日の夕食会というかイエス様のために備えられた夕食会はとても穏やかです。静かです。時が流れています。温かい雰囲気の中で楽しい会話もあったのではないかと思います。その席の真ん中にというか中心にというか、主イエスによって蘇らせていただいたラゾロもいたということであります。その中で一人の女性が主イエスに鳴門の香油を注いだという出来事があったわけです。まあ、今日はそのことをより深く見たいと思うわけですけども、もう一度12章の一節を見ていきますと、水越祭の6日前にイエスはベテアニアに行かれた。この杉越祭というのは当時のユダヤの大切な祭りで、水越の祭りに合わせてエルサレムに、主イエスはエルサレム近くにあるベタニアにおいでになったということを言っています。そして一節の後半から見ていきますと、そこにはイエスが死者の中から蘇らせたラザロがいた。イエスのために夕食が用意され、マルタは給仕をしていた。ラザロはイエスと共に食事の席に着いた人々の中にいたとあります。主イエスのためのこの夕食会が用意され、主イエスとラザロも招かれています。ラザロは先ほど言いましたように重い病気のために死んでしまっていたわけですけれども、主イエスによってよみがえらせていただいた人であります。その席に集まった人たちはイエス様と共にとても打ち解けた楽しい時を過ごしていたのでありましょう。そんな時、主イエスに一人の女性が近づいてきました。それはマリアでありました。純粋で非常に高価な鳴門の香油を1リトラ、これ1リトラは326グラムという単位なんですけども、そういう量の香油を持ってきました。まあ、私たちの目安としては、牛乳瓶がだいたい 200cc ですから、それよりも 1.5 倍ぐらい多いということになります。それを入れてあった石膏の壺を割ってシュエスの足にその香油を注いだわけです。ナルドの香油というのは遠くアジアヒマラヤ原産のナルドという植物の根から取って調整された非常に高価なものでありました。わずかでも非常に 強い香りがするそうであります。普通は特別のお祝いの時に何滴か体に振りかけるもののようでありますけれども、しかしマリアは主イエスの御足にたっぷりとその香油を塗りまして、自分の髪の毛で拭い始めたということが言われています。こんなにたっぷりと惜しげもなく香油が注がれ、そして拭われているわけですから、もう部屋全体が良い香りで満ち溢れました。でその1リトラにあたるその量の香油は、後で経済通のイスカリオテユダが300デナリと評価しているように大変高価なものであります。当時1デナリが1人の労働者の1日の給料でしたので、300デナリということは1年分の給料を指します。そのぐらい高価な香料をすべてマリアは惜しげもなく主イエスの御体に注ぎました。しかも足に塗った香油は自分の髪の毛をほどいて、自分の髪の毛で主イエスの足を丁寧に拭ったのでありました。当時の履物は今日のサンダルのようなものでありまして、素足でそれを履き、道路は塗装もされていませんから、外歩くと足は砂ぼこりで汚れてしまいます。そこで客が家に入ってくるときは器に水を持ってきて、それが召使いがお客の足を洗ってあげる習わしになっていました。おそらくそのことはすでになされていたでありましょう。あとは食事にの運ばれてくるのを待つばかりになっていた、そんな時に突然マリアが高価な香油を主イエスの足に塗り、その上その御足に注がれている香油をマリアは自分の大切な髪の毛で拭ったわけです。それは思い切った行為です。誰もしない驚くべき行為です。そんなことをマリアはしました。彼女がなぜこんな大胆な行動をとったんでしょうか。彼女がなりふり構わず非常に高価で純粋なナルドの香油300グラムというかですね、こう全部惜しげもなく主イエスの足に注いだのはなぜなんでしょうか。それは主イエスが死んでしまった弟ラザロを死者の中から蘇らせてくださったことに対する感謝、あるいはお礼の気持ちというか、本当にこの嬉しい気持ちからだと思います。自分の大切な兄弟ラザロが病気で苦しみ死んでしまい深く悲しんでいましたのに、このラザロを主イエスが蘇らせてくださった、自分たちはラザロとこうして今一緒に過ごして楽しい会話もすることができる、それはなんと感謝のことだと思っています。その感謝の気持ちをマリアは自分の大切なものをイエス様に捧げることを通して表したわけです。この彼女の感謝の気持ち、まあ信仰の気持ちは弟ラザロを生き返らせていただいたということにという感謝だけではなかったのではないかとも思います。マリアはこれまで主イエスと出会ってからずっと主イエスから教えられ力づけられ、自分自身を救っていただいたことへの喜びもあったでしょう。そして今主イエスがラザロを生き返らせてくださったことを通して主イエスが本当の救い主と知らされ、そのようなお方を知り触れることのできた深い感謝もあって、このような行動をとったのだと思われます。彼女は感謝を表す時として、もしこの時を逃したら感謝を表すことができないという思いを察知したのではないかと想像します。今こそこの主イエスを私の救い主と信じます、お慕いしますという信仰の告白の思いを込めて、なりふり構わず精一杯の行動をとって表したのではないかと思われます。そこでですね、その光景を見ていた弟子たちの中からすぐに非難の声が上がりました。まずイスカリオテのユダはこう言いました。5節、なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。まあ、ユダがこう言おうとしたのは、同じ内容の書いてあるマルコの14章5節を見ますと、こういう言い方です。なぜこんなに香油を無駄遣いしたのか。この香油は300デナリオン以上に売って 貧しい人々に施すことができたのにという言い草です。ユダはこのように高価な香油を使うことは無駄遣いだとマリアを責めています。このような立派なことを言うユダが言うには、ユダは貧しい人たちのことを心にかけている優しい人であるかのように思える言い方です。貧しい人を助けるということは当時立派な行為でありました。ユダはその自分の正義感を働かせて威張ったのような思いでマリアに忠告をしています。しかし本当はユダにはそのような思いはなかったのです。この今日今読んでいただきましたヨハネの福音書を書いた著者ヨハネによりますと、ユダの本当の動機を見抜いています。6節にこうあります。彼がこう言ったのは、貧しい人々のことを心にかけていたからではない。彼は盗人であって金入れを預かっていながら、その中身をごまかしていたからである。このユダは主イエスが選びに選んだ、祈りのうちに選んだ十二弟子の一人であります。主イエスから本当に信頼されて会計係であったのに、なんと盗人であって預けられた財布からその中身をごまかして盗んでいた。そんな彼が口だけは達者なことを言ってマリアを激しく責めているわけです。確かにマリアのしたことは突拍子もないことであり、あまりにも大胆な行動であったため、人々の顰蹙を買うような、それは無駄遣いだ、おかしい、もっと有効に使う方法があったじゃないかということになったかもしれません。このユダを責めるわけにはいかない、私たちももしかしたらそういう光景を見たときに、ああもったいない、無駄遣いだとね、言ってしまいそうなんですね。ですからこの何かいいことをして、素晴らしいことをして、ああいいことだねと思うよりも、何かそこにケチをつけるというか、何かもったいないと言ってしまう行為は私たちの中にもあるかもしれません。しかし彼女の行為は純粋な動機であったということを認めなければなりません。私たちはどうでしょうか。自分がこれまでいただいてきた愛、救い、恵み、祝福、平安、お導き、力をどのぐらい深く感じ、一体どのぐらい深く感謝しているでしょうか。私たちはついつい受けた恵み、祝福を時間が経つと、ああよかった、助かったという思いぐらいになって忘れてしまいやすいところがあります。マリアは香油を主イエスの足に注ぐとき、そこにいる他の人たちがどう思うとか、あるいは自分の行動を見て 人がはしたない女だと思わないだろうかとは考えませんでした。感謝の気持ちを素直に表しているわけです。彼女は主がこの私を愛し、惜しみなく愛してくださった、あるいは自分の愛する弟を本当に助けてくださった、そのことに対する感謝に対して感謝の思いを主イエスに対して自分の最も大事なものを捧げることによって表しています。すると主イエスはこの精一杯の感謝の表現を主イエスは受け入れてくださいました。主イエスはマリアのこの行為のそのままを受け入れて喜んでくださいます。主イエスは周りに憤慨していた弟子たちに向かって何て言われたかというと、この人のするままにさせておきなさい、別の訳では彼女のしたいようにさせてあげなさいと言っています。主イエスは彼女の感謝の行為を受け入れてくださっているわけです。さらにこう言われました。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだからと言ってくださいました。マリアのこの感謝の行為、思いがけない行為を主イエスは私の葬りの日のための備えをと受け止めてくださった。この時マリアは主イエスの死、その後に訪れる葬りについて察知してはいなかったのではないかとも思いますけれども、彼女は弟ラザロを死者の中から蘇らせ、自分たちの悲しみから解放してくださった主イエスに心から感謝し、 自分の大切なものを下げようとする、まさに献身の思いをこうしています。しかし、それを私の葬りのために、十字架の死のための備えだと、主イエスは受け止めてくださいました。当時、人が死ぬとですね、香料を塗り、長い布を巻いて、洞穴の墓の中に葬ることになっています。ですからもう間もなく十字架につけられて死ぬことを自覚しておられた主イエスには、マリアが自分の足に鳴門の香油を塗ってくれたことがご自分の葬りの準備となったのだと主イエスは言っていらっしゃるわけです。事実この美しいマリアのこの愛の行為は主イエスが十字架につけられる前の最後の出来事となりました。主イエスはマリアの精一杯の感謝を彼女なりの信仰の告白と受け止めて喜んで受け入れておられます。私たちはどうでしょうか。自分が主によってイエス様によって私たちは本当に救っていただき、私たちは日々生かされています。新しい命をいただいていることを知ってはおります。ですけどもそのことについて私たちは一体どのような形で私たちは感謝を表してきているでしょうか。今どうしているでしょうか。主イエスはマリアのしたことをマルコの福音書では、私に良いことをしてくれたのだ、この人はできる限りのことをしたと言われました。私たちは主イエスに対して自分にできることをさせていただきたいと思うんです。主イエスは間もなく指導者たちに捕らえられて、不当な裁判を受け十字架に処せられます。何の罪もない主イエスが人々から捨てられてしまう状況の中ですけれども、この十字架におかかりになることによって主イエスは神様の救いのご計画を成し遂げていかれます。神様はこの御子イエスを十字架につけて、私たち人間が本来は背負わなければならなかった罪の裁き、神の裁きをご自身が身代わりになって背負われます。この十字架の御業によって私たちが神の前に罪許され救われるようにしてくださいました。このお方が惜しみない愛を、救いを私たちに表してくださいました。そのような主イエスの愛に対して私たちはどのように感謝し、信仰の思いを表したらよいのでしょうか。マリアが自分のために自分の大切なものを捧げて感謝を表しました。私たちも主イエスキリストに心からの感謝を捧げるべきではないかと思うわけです。そしてそのように私たちが捧げていくならば、主イエスキリストはそれをそのまま受け入れてくださるに違いないと思います。私たちはこのマリアの姿から今日新しく私たちにあなたの感謝、私たちの信仰、私たちの神様からいただいている恵みに対してどう応答しますかと問われる思いがいたします。お祈りいたしましょう。恵み深い地なる神様、皆をあがめます。あなたの深い憐れみを、今日の御言葉を感謝します。主よ神様、今受難節の時、イエス様が十字架に向かわれる苦しみの歩みの中で、今日の箇所は何か心を温まるような、本当にイエス様に対する感謝を表した、自分の大事なものをイエス様に捧げることを通して表した一人の女性の姿を見せていただきました。それは何か彼女がそうしたら神様が喜んでくださるかもしれないという、そういう思いからしたことではなく、むしろ弟を救ってくださった、助け出してくださった、そして私に本当に良いことをしてくださったという喜びから表している思いがけない、あるいは 惜しみない感謝の姿であります。この姿は私たちにも示される思いがいたします。そんなのもったいないではなくて、ああ神様、私たちは神様から本当に多くの祝福をいただいているんだということを、神様どうか今一度私たちに気づかせてくださって、そのあなたに対する感謝、喜び、信じる思いをどうぞ私たちに増し加えてくださって、心からの感謝を、思いをあなたにお捧げするものとさせてください。神様がどうぞあなたが私たちの日々の歩みの中に、私たちに与えてくださっている豊かな恵みを覚えつつ、感謝を持って日々を歩んでいくことができますように、どうぞ弱い私たちを励まし導いてください。これらの願いと祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。